ゆいろく、
ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく。
こんにちは、快速旅団幹事長のゆいまるです。ゆいろくは旅人支援ショップ快速旅団の近況などをお知らせする音声プログラムです。私の履歴書を読む人もそうでない人もお付き合いください。第637回、2021年3月13日土曜日、繁盛スタジオネオにて収録しています。北海道夕張、ただいま時刻は18時59分を過ぎました。気温はプラス1度、天候は曇り。快速旅団から見える冷水山の山頂付近はすっかり日が沈んで、暗いんですけれども白い雪がうっすらとぼんやりと見えています。空は曇っていて星は全く見えません。15時頃冷水山を撮影しました。この時はやや空が白っぽいですが、よく晴れていました。ブログに貼り付けていますので見てみてください。今週夕張は春を予感させるように日差しが強くなり、どんどんと雪が溶けていきます。雨が降れば一気に雪解けが進むような状況です。今回はクモの巣理論のお話をします。経済に詳しいあなたはクモの巣理論というとあれだなと思いつくでしょう。そうです、あれです。私は初めて聞く言葉なので、もちろんネットで検索しました。日本大百科全書ニッポニカによりますと、クモの巣理論とは価格変動に対して需要量や需給量が時間的にズレを伴って調整される点を考慮した需給均衡の経済モデル。価格と需給量の時間的経過をグラフ化した場合、クモの巣に似ているのでこの名がある。生産に時間がかかる農畜産物の価格などの場合にこの型の循環が見られることが多い。以上、引用終わり。という具合で経済に関する言葉なのだけれど、私がこれからお話しするのはこれじゃない方のクモの巣の理論です。私がクモの巣の理論という言葉を知ったのは新聞です。日経新聞、日本経済新聞の最終面、私の履歴書というコーナーがありまして、月替わりで執筆者が変わるコラムのコーナーがあります。幼少の頃のお話から始まって、月の終わり頃には最近のお話で終わる、私の反省話を聞いて聞いてみたいなコラムがあります。今月3月からは志摩正規製作所会長の志摩正弘さんが書いています。私はこのコラム、月の初めは執筆者の子供の頃のお話のことが多いので興味を持って読むことが多くて、月の半ばぐらいに来ると興味を失って、月終わりだけ読んで来月は誰かななんて感じで読むことが多いです。で、3月4日朝刊にクモの巣理論と題された私の履歴書、志摩さんがまだ少年時代だった頃のエピソードが載っていました。だいたいこんな感じのお話です。詳しくは日経新聞、日本経済新聞3月4日最終面、私の履歴書をお読みください。 志麻さんが少年の頃、家の中で一人ぼんやりしていると、窓枠に雲が巣を張っていて、観察をしていたら、雲はいつも巣の真ん中に陣取っていて、蛾とか虫が巣に引っかかると捕まえに行って、捕獲し終わるとまた巣の真ん中に戻って待機している。その様子を見ていて、雲が巣の真ん中で待機しているのは最短距離で獲物に行けるし、360度見渡せるし、原点に戻ることが大切なんだなとそう感じたそうです。それを蜘蛛の巣理論と名付けて、何かに行き詰まると周りを見渡して初心に戻る、原点に戻ってリセットするように心がけていますと、そんなことが書いてありました。なるほどね。会社を起こした人の話は眼蓄があるじゃないですか。蜘蛛の巣一つ見ていても深い意味がありますね。翻って私です。振り返ることをなかなかしない私、これからは蜘蛛の巣理論を思い出して原点に帰る、初心に帰ってみることもやってみようと思いました。今回は初めて知った蜘蛛の巣理論、そっちの理論じゃなくてこっちの理論の方のお話をしました。快速旅団定休日のお知らせです。快速旅団の定休日は日曜日と月曜日です。ご了承ください。そんなこんなで最後まで聞いていただきありがとうございます。次回は来週土曜日、3月20日更新予定です。スモールパッキングコンフォート、快速旅団ゆいまるがお送りしました。